平成30年第7回三河町議会定例会において通告に従い質問いたします。はじめに防災対策について、近年多発する地震や豪雨による大災害では避難所の孤立が報道されており、緊急指定避難場所とされる各地区の小学校への物資の分散備蓄が必要かと思うが、所見を伺います。次に、避難所開設時には学校との連携が重要と考えるが、計画を伺います。3番目に、各自主防災組織の防災資機材の整備状況と今後の活動強化策について所見を伺います。2番目として、小中学校の熱中症対策について、本庁の小中学校での熱中症対策について伺います。次に、熱中症対策として各教室に熱中症の危険を察知する熱中症計を設置すべきと考えるが、所見を伺います。3番目に、県内でも児童生徒が熱中症で搬送されるケースが増加しています。いるが、本庁での普通教室へのクーラー設置について所見を伺います。
安倍省庁。
鈴木茂之議員にご答弁申し上げます。なお、質問事項2の熱中症対策に関するご質問につきましては、教育委員会よりご答弁申し上げます。質問事項1の防災対策につきまして、1点目の指定避難場所への分散備蓄についてでありますが、水害発生時の避難所は平成25年3月に公表し、各家庭に配布している三河町洪水ハザードマップにおいて、各地区の小学校を避難場所にしております。これら小学校施設には停電に備えた発電機や登校機等を配備し、さらに指定避難所としての設置を決定した場合は、毛布や間仕切り用の段ボール、避難所テント、大型野外炊飯器等を町水防倉庫から搬送し、避難者の滞在に対応することとしております。こうした方法は、本庁の地理的条件を考慮した場合、若干の時間ロスが生じる可能性はあるものの、町水防倉庫での一元管理を図ることが、避難所の運営にかかる設備、備品等の効率的な整備につながるものと考えております。2点目の避難所開設時における学校との連携に関しましては、その必要性は十分に認識しているものであり、今後とも連携に努めてまいりたいと考えております。3点目の自主防災組織に関するご質問でありますが、各町内会が設置している自主防災会における防災資機材の整備状況は様々であり、自主防災会設立当初からテントやトランシーバー等の配備を行い、その後も資機材の整備補助等を実施してまいりました。さらに、一部の町内会では宝くじ収益金を活用したコミュニティ助成事業に申請し、充実した資機材を備えている自主防災会もあることから、今後ともこうした助成事業の活用を促してまいります。また、今後の活動強化策といたしましては、災害訓練実践町内会助成事業を継続するとともに、自主防災組織リーダー研修会等への派遣参加により、指導体制の強化につなげていきたいと考えております。以上、答弁といたします。
鈴木教育長。
鈴木茂樹議員にご答弁申し上げます。質問事項2の小中学校の熱中症対策に関するご質問でありますが、1点目の本庁の小中学校での熱中症対策につきましては、各学校ごとにその対策を講じているところでありますが、例えば各教室に複数台の扇風機を設置するとともに、児童生徒が水筒を持参し、いつでも水分補給ができるような対応をしております。また、気温の状況によっては、休み時間に外へ出ないように指導し、プールにつきましても水温の状況を見ながらの開設としており、さらに中学校においては、運動着での通学を許可するなど、熱中症の防止に努めているところでございます。2点目の熱中症計の設置についてでありますが、現在各教室には気温計が設置されており、体育館にのみ気温と湿度を計測できる温湿度計が配置されております。ご質問にありました熱中症計は、気温と湿度に加え日射や地面建物からの照り返しの熱、輻射熱の3つを取り入れた暑さ指数を表示できる計測器でありますが、教室内における熱中症計の使用につきましては、その有用性も含め、今後、学校現場と検討してまいりたいと考えております。3点目の普通教室へのクーラー設置に関するご質問でありますが、現在、町内の小中学校の普通教室では、普通教室での暑さ対策としては扇風機により対応しているところであり、ご質問にありましたように、近年の猛暑が長く続く気象により、全国の学校現場でも熱中症の事故が増加している状況にあることから、本庁といたしましてもさまざまな対策を講じ、熱中症の防止に努めているところであります。このような中、文部科学省では全国の公立学校を対象にクーラーの設置状況とともに、新年度予算の概算要求に向けた設置ニーズ調査を行い、普通教室への冷房設備の設置の推進に取り組んでいるところであります。このようなことから、本庁といたしましても、先ほどのご質問でもお答えしたいたしましたように、国の補助制度を活用しながら、普通教室への冷房設備の設置を推進してまいりたいと考えております。以上、答弁といたします。
1番、鈴木茂樹議員。
はい。それでは防災対策から再質問させていただきたいと思います。備蓄に関しましては、水防倉庫での一元管理が効率的な整備につながるといった答弁だったと思います。また避難所開設時には、水防倉庫から各避難所へ物資を運び込むというような計画でした。昨年の9月議会でも私同様の質問をしてまいりまして、同様の答弁をいただいております。その時には十分理解できる答弁だったと理解したわけですけれども、その後の全国各地での災害状況、また避難状況が報道されるたびに、孤立された避難所での大変苦労するといった場面を見まして、やはり避難所への最低限の備蓄が必要なのではないかと思いまして、質問させていただいております。避難所を開設する場合ですけれども、役場職員が役場から各避難所に向かう際、備品も一緒に避難所に運び込むということだと思います。その際ですけれども、道路が遮断されたり、通信の障害で各地区の状況が把握できないといったような場合も想定されるのかと思います。もしそういったことが起きれば、避難所の開設は遅れることはもちろん、避難物資も全く避難所には届かないというような事態に陥ってしまうのではないかと思います。また先日、避難準備が発令された場合を見ましても、最初に避難されるのは 要介護者や、高齢者の方々、また今回はいなかったわけですけれども、妊産婦の方、また乳幼児の方々が一番先に避難することかと思います。その場合ですけれども、やはり自分で備蓄した物資を持って持参しての避難というものは不可能かと思いますので、やはりそういったことからも各避難所への最低限の備蓄、備品の整備、毛布や飲料水といったものになるかと思いますけれども、そういったもの必要かと思いますけれども、考えお聞きしたいと思います。
本間総務課長。
今の質問の中で、全国の報道を見るときに避難所が孤立しているというような報道がございました。その原因の多くとしては土砂崩れによって道路が封鎖されて、孤立するというような例が多いのかなと思います。そういった意味で本庁においては幸いそういった例はございませんので、例えばそれが水害に伴って水位の上昇に伴って道路が塞がるというようなことになった場合ということでございますが、先ほどの例でもほとんどが一本道が塞がってしまって孤立というようなことでございますので、本庁ではそういった孤立というのはなかなか想定しにくいのかなと考えています。で、先ほどの、避難者が持参をしてというのはなかなか難しいのではないかというふうにおっしゃられておりましたけれども、今回町の防災計画、これまでも、避難者が基本的にはそういった非常食を用意していただきたいという話もしておりますし、平成25年に各町内会の方に出しました実習防災会の手引きというものの中にも、それぞれの家庭において3日間の非常食、生活の必要物資、そしてできれば1週間のそういった物資を準備していただきたいというような呼びかけをしております。改めて今後の防災計画においてはそういったことを注視に据えて進めてまいりたいというふうに考えております。
一番鈴木茂之議員。
はい。自主、三河町の地域防災計画というものに、備蓄といったものを指導してあるということであります。自主防災組織を通じて、家庭での食料の備蓄を啓発して、避難時には備蓄した食料などを避難所へ持ち寄るとされているものでありますけれども、新聞の調査等でもあるとおり、一般家庭での備蓄といった実態は、3割にも満たないといった調査結果もあるわけで、その認識も各家庭へは浸透してないように思います。やはり、一般家庭での備蓄を促せば、可能なこともあろうかと思いますけれども、高齢者、また要介護者といったものへの、備蓄はかなり難しいものなのではないかと思うところであります。そういった面から、飲料水、また非常用食料の備蓄について、考えをお聞きしたいのですが、本庁では基本的に飲料水、食料の備蓄は行わずに、関係業者と協定を締結して、食料の優先供給を受けられる流通備蓄を行うとしています。東日本大震災の際、被災地から、遠く離れた庄内地方におきましても、スーパーの棚からは食料品、また飲料水、すべてなくなったということは自体は記憶に新しいところであります。その協定を結んでいる業者の供給能力といったもの、どのぐらいの量、どのぐらいの速さで、供給できるのか、避難所へ届くのかといったもの、どのように把握しているのか、お聞きしたいと思います。
本間総務課長。
災害時の応援協定におきましては、飲料水、食料品、特に食料品については、イオン三河、そして JA 庄内田川と協定を結んでおりますし、飲料水につきましては、自動販売機が中心になりますが、佐藤総業であったり伊藤園、そういった飲料メーカーとの、協定を結んでいるところでございます。で、実際にそれが、災害が起きた場合、どの程度のスピードでどの程度の量が確保できるかという点につきましては、大変申し訳ございませんが、現在そういった把握をしていないところでございますので、今回水害対応ではございましたけれども、やはり、大地震、そういったものを想定したものは必要だというふうに、認識しているところでございます。
一番鈴木茂議員。
やはり災害時の食料の確保といったものは重要なことになろうかと思います。 豪雨や大雨での浸水災害といったものは現在の、気象予報所の予報のレベルも上がっておりまして、事前に、準備できるものかと思われますけれども、地震等いつ起こるかわからないような災害についてはやはり、ストック、避難所へのストックといったものは重要視されるのではないかと思います。先ほど消防団員の食料確保に大変だったというお話もありました。やはり商店の方も悪天候の時は客足が遠のくということで生産を少なめにするといったようなこと、また平常時平日の時間帯によっては売れ行きによっても在庫量少なくなるということで万が一の時の供給量的なものには足りなくなるといった懸念されるところであります。避難者にとりましても食料毛布など備わっている場所への避難といったものは安心できることだと思いますので、飲料水並びに食料品の備蓄といったものを検討いただければと思います。100枚200枚といった備蓄ではなくて10枚20枚の毛布、10リッター20リッターの水であれば小さなスペースでも置けるのではないかと思いますので、検討いただければと思うところであります。避難所開設時の学校との連携について伺います。災害はいつ起こるか分かりません。避難所となる学校では平日、日中の場合では、児童の生徒を守りながら、中期住民の避難受け入れ体制を整えるといった必要があります。政府では阪神・淡路大震災および、東日本大震災での避難所の在り方や、運営体制の課題をもとに災害発生時に、市町村が取り組むべき避難所における良好な生活環境の確保に向けた取り組み指針といったものを策定しています。これをもとに避難所運用マニュアルを作成しまして、学校との関係者との相互理解によりましてより連携を図るといった自治体がありますけれども、本庁では学校との間でマニュアル等の整備打ち合わせ等あるのかお聞きしたいと思います。
本間総務課長。
避難所の開設にあたりましては、基本的に本庁において洪水ハザードマップに限った場合については小学校の体育施設を開放することとしております。と申しますのも、やはり避難が長期化した場合については教室に入ってしまった場合迅速な授業の再開がやはり難しくなってくるという面がございますので、体育施設の方、体育館を想定しているものでございます。そういった意味では、やはり災害は夜間でも発生しかねないことになりますので、その避難所として開設する場合については、基本的には学校開放という形で、開放施設の体育館を利用いたしますので、教育委員会が、鍵を解錠いたしまして、それを開け運営します。そういった意味では学校はその避難所運営には、基本的には直接の、運営に携わることはないわけでございます。一方で学校の教員等につきましては、児童生徒の安否確認あるいは今後の授業計画の確立、そういったものが必要になってまいりますので、やはり今回避難所開設にあたりましても教育委員会の方は学校と事後に連絡をするというような話を聞いております。やはり先に開けることが大切でございますので、そういった意味では避難所運営は町がその地域防災計画に基づいて運営をして今後ともしていく必要があるというふうに考えております。
一番鈴木茂雄議員。はい。
教育委員会で、会場をして、避難所を開設するというようなお話でありました。その職員体制についてでありますけれども3地区、3つの小学校があるわけであります。で、一般、地元住民の方々では解除して、避難することはできないのか、それが一番早い、避難になるのかなと思いますけれども、今のお話ですと町の職員の方が来ないと体育館にも入れないというような状況を招くのかなと、その辺について、今一度お考えをお聞きしたいと思います。
本間総務課長。
災害の種類によって違うんだというふうに考えておりますけれども、例えば今回東郷地区では沖積排水が、内水が増加しまして、その避難先をどこにするというふうにしたときに、まず最初に尾花では尾花公民館を、想定いたしました。ただそこが、その班の現場本部になっておりましたので、それが使えなかったので体育館を、開けたというような経緯もございますけれども、それは自主避難に対する開け方でございました。一方東沼地区においては、じゃあどうするかといったときに、東沼公民館をその避難場所にするというような町内会長からのお話もございました。そういった意味では先ほど来申し上げておりますが、洪水ハザードマップにおいては、赤川等の大きな河川が越水決壊した場合についての想定でありますので、それ以外の例えば内水を増加に伴う避難場所としては公民館等も考えられますので、そういったところについては当然のようにその地域の自主防災会あるいは町内会においてその開設をし運営をしていくことになろうかと思います。
一番鈴木茂之議員。
はい、避難の際の自主防災会というお話が出ました。その自主防災会の資機材の整備についてでありますけれども、自主防災会の手引きというもので指導なされるということだったと思います。拝見しますと、自主防災会の中でさまざまな資機材を整備するように指導してあります。かなり多くのものを整えるようということでありましたけれども、なかなか町内会でも予算等の関係から全てのものを備えるということは難しいのかなと思います。先ほどコミュニティ助成というものを活用という話もありましたけれども、やはり見てますと年に一つの町内会が該当するのが精一杯、当たれば結構十分な整えはできるということではありますけれども、なかなか当たるまでは何も装備できないということでありまして、各公民館へ投光機発電機といった最低限の装備は整えるべきかと思いますけれども、そういったものへの支援について考え方をお聞きしたいと思います。
本間総務課長。
自主防災会につきましては、一番最初に平成8年に鹿沼町内会に自主防災会ができ、その後すべての町内会が立ち上げをしたのが平成17年度でございます。でその際に県の補助事業も用いまして、テントあるいはトランシーバーの整備をし、その後先ほど紹介あったコミュニティ助成事業あるいは年1回の自主防災訓練事業の中で助成金がございますので、その中で購入できる範囲でそれぞれの町内会が工夫をしながらその整備をしているところでございます。おっしゃられたような発電機あるいは投光機について、やはり大きなものになりますと今の制度の中ではなかなか難しいというようなこともございます。ただコミュニティ助成事業が一番その整備にあたっては充実した内容になってまいりますので、先ほど町長の答弁にもありました通り、そういった助成事業の活用を今後とも促してまいりたいと思いますし、機会を捉えてそういった防災、今回のような全国的な問題がございますので、国も何らかの助成措置が講じられる、あるいは緊急経済対策がある、そういった際については活用しながらその整備に努めてまいりたいと考えております。
一番鈴木茂之議員。
はい、災害発生時には地元の消防団といったものは現場への出動等で想定されることから、避難活動の要はやはり地元の自主防災組織になろうかと思います。昨年度の避難訓練と自主防災組織での避難訓練等の実績を見ましても、毎年、8つから9つ等の町内会でのみ、行われているということで、残りの町内会からもぜひ、避難訓練等、活発な活動を促すような指導をお願いできればというところであります。次に、熱中症対策について、お聞きしたいと思います。先ほど答弁の中で各学校においてさまざまな対策が取られておりということでありました。先ほどのほかにも高温時は
冷房施設のある特別学級で特別教室で授業を行ったというような例もありまして、しかしながら特別教室ではなかなか普段の授業は受けられないかったというような先生の意見もありました。猛暑の中体調不良を訴える児童生徒はいなかったと聞いておりますけれども、教育委員会でも教室の環境温度についてはどのようになっているか調査しているというようなお話でありました。その上でですけれども、教室での環境をどのように把握しているか理解しているかお聞きしたいと思います。
佐藤教育課長。
はい、ご質問にありました、各小学校での教室の環境ということであります。教育委員会としまして、今年の全国的な猛暑の報道を受けまして、各教室の状況がどのようになっているのかということで、7月下旬からというちょっと遅い時期ではありましたが、各学校のそれぞれの普通教室での気温測定をしてもらうよう学校に指示したところであります。その結果につきましては、8月いっぱいまでということで調査を依頼していたところで、つい先日その結果が来たところであります。小学校中学校が7月の25日前後で夏休みに入るというような状況でありましたので、実際測定された日数的にはそれほどないんですが、夏休みに入る直前でありますと、各教室とも30度を超える日が何日かあったというところであります。ただ学校のその状況、例えば統合小学校さんですと、木造の平屋建てで、屋根、ひさしが大きく張り出しているというようなこと、それから風も入りやすいような構造になっていることから、他の学校に比べれば若干温度が 1,2 度は低いような結果となっておりました。ただ、小学校におきましても、2階3階と上がるにつれやはり気温も高くなっているような状況がうかがえるというようなことで、そういった状況については把握しております。
一番鈴木茂之議員。
はい、やはり教室の中も30度を超えるというような状況を把握されているということでありました。私も一番暑かったとされる8月の23日でしたけれども、それぞれの学校を訪れまして教室の状況を確認させていただきました。言われた通り東国小学校では30度31度といった温度でありましたけれども、やはり中学校他の小学校では午後からは35度36度といった教室の温度でありました。とても授業を受けられるといった環境ではないかと身につまされて感じたところであります。扇風機で対応しているということでありましたけれども、備え付けの扇風機では足りなくて、もう1台2台と増設された環境でありましたけれども、吹いてくる風は生暖かいものでありまして、とても居心地の悪い環境だなと思ったところであります。午前中の補正予算、また先ほどの同僚議員への答弁等におきましても、クーラー設置に取り組むということでありましたので、ぜひ検討にとどまらず、取り付け実施までこぎつけるようにお願いいたしまして質問を終わらせていただきます。